おはようございます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。私たちの主イエス・キリストは十字架で死なれ、イースターによみがえり、今も生きておられます。イースターおめでとうございます。ハッピーイースター。旧街道の前の桜の木、今日ご覧になりました。いくつぐらい花が咲き始めましたか？5つぐらい咲き始めております。帰りに見てください。礼拝の間にあと2つぐらい増えると思います。桜咲いた、いいですね。で、あの桜の木根元見ますとね、幹がだいぶボロボロになってまして、かなり弱っています。あの桜もずっと咲いてほしいですね。あの桜、旧街道ができた初めの頃に植えたんですが、その桜植えたのを覚えてる人います？あるいはあの桜の木がこうまだか細い時代のことを覚えてる人います？49年経ってるんですよね、街道ができてから。あの桜は皆さんの喜びも悲しみもずっと見てきたんじゃないでしょうかね。なんかこう素敵だなと思います。春はああいう花が咲いていいなと思います。でもごめん、こう思いたいのは中国から飛んでくる黄色い砂ですね。私がアメリカに行った時にはそういう話はなかったんですが、いつの間にか黄色い砂が飛んでくるっていう。で、私気がついたんです。あの砂が一番たくさん降るところはどこか分かってます？交差点って言うんです。一生懸命考えたんですがさあ、今日はイースターの聖書の箇所を見ましょう。マタイの28章の1節、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。残念だなと思うのは、最初の人は誰だか分かりますが、次のマリアってどのマリアでしょう？イエス様の時代、マリアという名前はよくある名前だったんです。それは太郎さんと花子さんみたいによくある名前なんです。で、マリアと言ってもですね、マリアさんって言ったらはいはいはいってみんな手を挙げちゃうんで、生まれた場所を言ってどの人かって分かるわけです。聖書の中で出てくる有名なマリアさんは、まず第一にイエス様のお母さんのマリアです。で、ここはそのマリア、イエス様のお母さんのマリアはいないんですが、同じマタイの27章の55節を見てください。またそこには大勢の女たちがいて遠くから見ていた。ガリラヤからイエスについてきた、来て、仕えていた人たちである。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベタイの子たちの母がいた。他の福音書を見ますと、この中にイエス様の母マリアも入っているということが分かります。これはイエス様が十字架で処刑される場面に遠巻きにしていた女性たちの名前なんですよね。で、そこにもちろんマグダラのマリアもいます。そしてその書いてある通りにヤコブとヨセフの母マリアとあるので、おそらく28章に出てくる、もう一人のマリアというのはそのマリアでしょう。おそらくこれはですね、他では小ヤコブの母マリアというふうに言われていると思います。その他一緒にいた女性にはゼベタイの子たちの母というのも書いてあります。これはヤコブとヨハネのお母さんだということです。このお母さんはね、イエス様、天国行くときはうちの息子をよろしくって言った人です。ですからイエス様の周りにはガリラヤから一緒についてきて、イエス様のと弟子たちのいろんなお世話をしていた女性の弟子たちがいたっていうふうに理解できますね。で、思うんですけれども、男性たちはまあ十二弟子としてとてもこう前面に出て活躍していました。それと同じぐらい海外しく仕えていたのは 女性の弟子たちだと思います。でちょっとこう現代の日本人にとってマグダラのマリアっていうとちょっとイメージが悪い気がしました。なんていうのかな、マグダラのマリアっていうとなんかどういうイメージがあります？はい、よくご存知です。7つの悪霊を追い出してもらった。これはルカの福音書の8章の2節に書いてあります。ところが悪霊を追い出していただいたマリアという説明はルカに1回しか出てこないんです。マタイ、マルコ、ヨハネ3つの福音書ではマグダラのマリアについて説明は一切ないんです。ここら辺をよく考えてください。マグダラのマリアと、ルカの7章に出てくる罪深い女と重ねて理解している人がかなり多いんです。でもその人とマグダラのマリアが同じ人かという話は一切出てこないんですよ。でむしろ私はこう考えてるんです。一切説明のない人、それはどんな人ですか？突然この十字架の場面とイエス様の復活の場面に登場するマグダラのマリアなんですが、何の説明もない。その理由は何か。これは当時の十二弟子やイエス様の周りにいた70人の弟子や使徒行伝に出てくる最初の120人のクリスチャンのグループ、そういう人々にとってマグダラのマリアは誰もが知る有名な人だったという考えた方が分かりやすいんです。説明いらない人、それぐらい忠実な女性の弟子だったと考えた方がいいですね。でマグダラってのは地名です。ガリラヤ湖があって西側の町が3つぐらいあります。上から行くとゲネサレ、マグダラ、ティベリア、この大きな町が3つ西側にあるんですが、その真ん中のあたりがマグダラという町なんです。ですからなんていうのかな、マグダラってこうカタカナの響き、音の響きがマグダラって感じがそれから罪深い女となんかこう重なっちゃってるっていう人多いんですけれども、私は、ね、全然そう思わないんです。むしろもう誰よりも献身的な、そしてこう陰で働くような、もう誰もが知っていて尊敬しているような人がマグダラのマリアだったんじゃないのかなと私は想像してるんです。そうじゃなければこんな説明なしっておかしいです。ルカの福音書はローマ人に向けた福音書なので、普通に読んでる人がこの人が誰か分からなかったら困るよねと、ルカは頭を回転させて、この人はねこういう人ですと短い説明を入れた。でも他の福音書はそんなのいらないよって思ってたんだと思います。2節、すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がしその上に座ったからである。その姿は稲妻のようで衣は雪のように白かった。イースターの朝、この女たちがイエス様の弔いのためもう一度きれいに紅葉を塗り直してあげたいと思って墓に行ったんです。新しい墓で岩をくり抜いた穴でねできてる墓で、そこに大きな石がゴロゴロって転がしてあるんです。男一人や二人ではね転がせないぐらい大きな石で蓋をしています。あの石どうしようかなと思って女たちが行ったんですが、大きな音がしてゴロゴロゴロゴロってそれがね転がされていて、天使が降りてきたんです。でその天使の姿はもうまともに見えないんです。だって稲妻のような存在だって言うんです。で衣は真っ白だって言うんです。 今我々は真っ白な服って着てますよね。でも2000年前、真っ白な服なんてないんですよ。どんなに綺麗にしたってベージュみたいな色です。その真っ白さにも驚いたんです。そして天使がそこにいて、もうみんなびっくりするわけですよね。そして5節、御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。ものすごい姿のその御使い、天使を見てもうびっくりしました。ただこの天使の言う話はちょっと難しいと思いますよ。そんな姿で現れてね、恐れるなって言っても、いや無理です無理ですって恐れますよ、すごい存在だから。でもイエス、この主の使いが言った言葉のポイントは、よく見てごらん、墓の中をよく見てごらんって言ったんです。この天使が来た理由のまず第一は、墓にはイエス様はいないよ、それを知らせるために来たんです。これよく読みますと、大きな石を脇に転がしてその上に座ったからである。これは局地的な地震が起きた理由を説明しています。どうしてそんなすごい地震だったの？転がしたから。ということは、御使いがそれをあらかじめどかすつもりだったということが分かります。別にそれ必要じゃなかったかなっていう点もありますよ。イエスはもうよみがえりました。で、振り向いたらイエス様は立ってた。そしたらもう何もいらないでしょう。でも後で考えて、あれ、墓の中のイエス様の遺体どうなったのかなって考える人はいるでしょう。で、それもやっぱり考えて、あらかじめこれは神様がお考えになった方法だったんでしょうね。墓を見よ、遺体があるかな。で、それを見たわけです。なぜかと言いますと、この女たちはあの安息日が始まる前の金曜日の夕方、そこの墓の場所を間違えないようにしっかり見に行ったんです。ここだな、ここだな、いろんな印を確認して、ここだなって分かった場所、間違いなくそこだ。第一、そこに万兵も立ってますからね、間違いなくそこなんです。ところがそれがどかされていて、遺体がないんです。復活に関するとっても重要で力強い証拠は、遺体がないということなんです。6節の言葉、前から言っておられた通り、よみがえられたのです。7節、急いで行って弟子たちに伝えなさい、イエスは死人の中からよみがえられました。いい言葉ですね。イエスは死人の中からよみがえられました。ここにイースターの希望があります。おしまいだ、全部が終わりだと思うような死、そこからよみがえられたのがイエス様だというんです。これが希望の源です。今日あなたが絶望していますか？目の前に大きな壁があって無理だなと思ってる人いますか？だとしたら、イースターのメッセージはあなたのためです。そこから何かが始まるんです。我々に希望を与えてくれるのがイースターです。あなたが今持っている望みって何ですか？願ってること何ですか？諦めちゃってること何ですか？昔紅白ですごい舞台衣装でビューってせり上がって歌う女性の歌手、誰でしたっけ？そうそうそう、小林幸子の歌は、私ね、ハワイでね、車運転してる時に聞いたんですよ。お、すごい歌だなと思って聞いてました。そしたらね、幸せになる方法は2つだけ。 一つは望みが叶うことって歌なんです。おいい歌だな。でもう一つは何って言ったら、もう一つは望みなんか捨てることっていう歌なんです。私ね、ハワイの青空の中ね、ビューって運転しながら気持ちを貸していてね、望みなんか捨てちまうことなんて歌を聞いてね、危うく前の車にぶつかりそうになりましたよ。何それ、望み捨てちゃうことが幸せになる方法、はあ、確かにそうかもね。すごい歌だなと思いました。あなたが今望み捨てようと思ってます。イースターはイエス様が僕らにこう言ってるんです。望みを捨てちゃダメだよ、もうダメだと思っちゃダメだよ。あなたがもうダメだと思っても私は決してそうは思わない。なぜなら私は死を打ち破ってよみがえったものだから。死で終わりじゃない、最悪だと思えるところで終わらない。あなたはそれを信じますか？イースターはあなたにその希望を与えるための日です。イエスは死人の中からよみがえられました。いいですか。さあこの後はガリラヤでまたゆっくり会おうね。まるでリトリート、収容会やるようなもんです。騒がしい都のエルサレムから離れて北に行って、あの穏やかなガリラヤ湖畔でもう一回ゆっくり会おうね。そこでしっかり確認しようね。あなたが何のために残っているのか、イエス様が言い残したことは何だったのか、使命は何なのか、それを確認し、またエルサレムに戻るためにもそういう静かな時間が必要なんです。8節、彼女たちは恐ろしく笑ったわ、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。香油を塗りに行こうと思ったんです。イエス様の体にもう一度香油を塗って、かぐわしい香りをそこに残して、当時の葬りの方法できちんとしてお別れしたかったんです。でももうその必要がなくなったんです。だって生きてるんだもん。だから女たちは、ああ怖かったねとか言いながら、嬉しいねって言って、これを多分交互に言いましたよ。女の人ってそうでしょ、ああ怖かった怖かった、そうだよね、怖い怖い怖い、でも嬉しいね、嬉しい嬉しい、どっちどっちどっちとかね、よくわからないんですが、嬉しい怖い嬉しい怖いで、もうバーって走りましたよ。そして目の前に現れた人がいたんです。誰ですか？イエス様なんです。怖い嬉しい怖い、え誰、あって漫画チックに言ってますがね、これね、この女の人たちだったらどんな反応します？あなたがそこにいたら、大阪人だったら何て言います？大阪の人いません？地方の人がいたらその方言で言ってくださいよ。その場面でイエス様で出会ったら何て言います？なんでやねん、違う違う違う違う、そうじゃないですよ。びっくりしますよ。でも立ち止まって動けなくなります。で口がポカンと開いたままで、えって言います。さあイエス様はどんなお顔だったと思います？9節、すると見よイエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝したとあります。イエス様がおはようと言いました。ギリシャ語で厳密に言うと、これは喜ぼうみたいな言葉でもあるんですけれども、でもそれは挨拶の言葉でもあるので、ごきげんようでもいいし、でもやっぱり朝だし、早朝ですからね、太陽が出たばっかりですから、おはようが一番ふさわしいでしょう。さあ、今朝起きた時にむっつりした怖い顔でおはようと言った人います？おはようって言って、そんな人いないでしょ。子供たちにおはようって言ったらどんなに元気な顔でおはようって言うか考えてください。イエス様がそこに現れて、イエス様のお気持ちとしてはどんな気持ちですか？今2人のマリアに会おうとしている、 やってきた、走ってきた。それを見ていてイエス様のお顔はどうなると思います？怖い顔ですか？それ無理でしょう。当然もうね、福音書の中でこの箇所こそイエス様がニヤッとしてもう最高の満面の笑みでおはようと言ってる間違いない箇所です。ここはイエス様の笑顔です。おはよう、おはよう。そして二人が驚いて腰抜かして、でその拍子にはっはっはっはってなって声が出ない。で足にすがりつく。もうそれ普通の流れですよね。そしてイエス様は恐れることはない、で弟子たちに言ってガリラヤで会おう、伝えておいてねって言うんです。で会話は大体どの福音書もこんな風にして終わります。それ以上は何にもないんです。どんな会話があったのかな、結構もっと長かったと思いますよ。でもね、人々が知るべき内容はもう全部これでおしまいなんです。イエス様は生きておられる。おはようと言って微笑んでくれた。墓には遺体はない。だってこれもしもですよ、死ななかったイエス様が墓から出てきたとしたらどんなお姿だと思います？きっとマリアたちは言ったでしょう。イエス様生きてます？痛くないですか？ちょっと顔辛そうですね。大丈夫ですか？ちょっとお手当てしましょうかってなるでしょう。そういう会話が全然ないってことはイエス様のお姿が全然そうじゃないってことです。ただ釘の跡だけは残ってるってことです。笑顔でイエス様が迎えてくれない限り女たちは平安ではいられません。イエス様ダメです、横になってくださいとかやるでしょう。今すぐ弟子たち呼んできますから寝ててください。でもそうじゃないんです。イエス様はもう本当に健康で笑顔で迎えてくれたんです。イエスキリストは力強く死から蘇ってくださった。永遠の命を見せてくれたんです。さあ今日さっき言ったように絶望している人、イエス様が死を打ち破られたということをあなたの励ましとしてください。死を恐れている人、病気で苦しんでいる人、蘇られたイエス様の命に目を留めてください。そしてああって言って比較的毎日暗い顔で過ごしている人、あなたダース・ベイダーじゃないんですよ。笑顔で現れてくださるイエス様にあなたも答えてください。イエス様おはようございます。毎朝そんな風にしてイエス様に会ってください。イエス様の力、復活の力、イースターのエネルギーをもらって今週も生きてください。どんなことがあっても希望は捨てちゃダメです。だってイエス様は死をよみがえられた方だから。一番悲しんだマグダラのマリアが一番最初に喜びに出会ったんです。誰よりも悲しんでいた。だってね、他の男たち最低でしょ。十二弟子どうしてました？ユダヤ人を恐れてドアを閉めてずっとこもっていたって書いてあります、ヨハネの福音書で。つまり十二弟子たちの思いは自分が捕まるってことを恐れること、それで覆われてたんですよ。エマオ途上の二人の弟子たち、道をとぼとぼエルサレムから離れていました。彼らはどんな考えですか？イエス様は失敗した、救ってくれるはずだと思っていたのに死んでしまった、ああ失望したと言ってとぼとぼ歩いていたんです。このように男たちの反応は失望しているか自分の安全だけを考えて心配してガタガタ震えている、それが男たちの惨めな姿でした。ところが女たちは 自分が捕まるなどということはどうでもいいんです。あったのは耐え難いほどの悲しみです。愛する主が死んでしまった。あんなに信じて敬って信頼していたお方が死んでしまった。こんな悲しいことはない。この悲しみは愛と尊敬、信仰の表れでもあります。だから最も悲しんでいる人は最も大きな喜びに出会うチャンスがあります。そしてこの女たちはたとえイエス様が亡くなられても自分にできる最善をしました。最後のお別れをしたい、香油を塗ってお別れしたい、自分にできることをしたんです。その姿がとても尊いです。それゆえに最も悲しみ、自分にできることをしたこの女性たちこそが復活のイエス様に出会う特権が与えられたんです。あなたはイエス様を愛してますか？イエス様のために今日自分ができることをしようじゃないですか。それがイエス様、イースターのこの日に我々が与えられる励ましの言葉なんですよ。イエス様を愛しましょう。イエス様ついていきましょう。イエス様にできる自分の最善をしましょう。1877年に生まれた男の人がいました。山口県の萩市で生まれた武士の息子です。ただもう明治10年になってましたから武士とは言ってももう昔の時代ではなくて新しい明治の時代が始まっていました。日野原善助という男の人です。この日野原善助という人は14歳の時に宣教師で翔という名前の宣教師に出会って洗礼を受けます。14歳です。時代が新しくなって武士の道というのが閉ざされて、新しい道というのはこのキリスト教イエス様の十字架の福音の中にあると思ったんでしょうかね。そして彼は一生懸命学んでいって牧師になります。でももっとちゃんと勉強したいというので1901年にアメリカに留学します。1901年の留学ってすごいことですよ。船で何日もかかってやっと行ける。でしかも東海岸に行ったのでまたまた長い旅が待ってる。でそこで素晴らしい勉強ができて、3年ぐらいしてまた戻ってきて、大阪あたりでまた牧師を始めます。でもまだまだ足らない、人にも伝えたい、後進を育てたい、そういう思いもあったのでもう一回留学します。そしてまた戻ってきます。関西地区で牧師を続けていました。ある程度の年齢になったら広島の女学院という学校の校長先生になってほしいということで招かれて校長になります。もちろんミッションスクールですよ。キリスト教の学校で校長をしました。初めて宣教師じゃない人が学長になったんです。でだんだんだんだんと時代は戦争に向かってきます。難しい時代にキリスト教の学校の校長をするっていうのは、ね、大変な試練です。でもその中で信仰を貫いて、で学校を守り、イエス様を語り聖書を教え、学校でこうそういうイエス様を知る者たちを、ね、育てていこうとしていました。で彼が学校を、リタイアする、そういう時期になりましたが、もうそれは本当に第二次世界大戦の直前でした。その時に彼がしたことは5万坪の山を買うことでした。これ何ですか？戦争が始まる、そういう時にこう軍国主義の圧力がどんどんどんどん加わる時に、この日野原善助はやがて大きな大学を作ろう、 そのために土地を買おう、山一つ買ったんですよ。学校の中で反対する人もたくさんいました。でもいや、これはぜひ買おう。で、5万坪の土地を買ったんです。それは今、広島女学院の大学のキャンパスになってます。広い自然が残っている大きな敷地ですよね。この先生の息子さんの中に有名な100歳のお医者さん、日野原先生はこの人の息子です。日野原先生のお父さんとお母さん、牧師館に住んでたんですよ。牧師夫婦だったんです。そして幼い頃から信仰を育まれてきました。そしてそのお医者さんの日野原先生が説明してます。お父さんがそんな大きな土地を買う決断したのは理由がある。アメリカに行って聖書の勉強をして学んだことがある。それは10年先を見なさい、20年先を見なさい、ビジョンを持ちなさい。それをアメリカの神学校、キリスト教の大学で学んできたって言うんです。だから戦争が始まってそんな土地を買っても何の意味がある、だろうか。学校潰されちゃうかもしれない。でもそんな時期でも5万坪の土地を買ったのはそういうビジョンを持ってるからです。今私は引退だ、これから戦争があって何が起こるかわからない、でもいつかきっとよみがえりの時が来る。このままで終わらない時が来る。いつかやがてあの大きな山に大学ができる日が来る。そう、アメリカの大学みたいに広い自然が残る中で学生たちが良い環境の下で学んでいけるような場所を作ろうじゃないか。今の私たちがその準備をしようじゃないか。どんな暗闇が押し寄せてきても希望を持とうじゃないか。これこそイースターの希望と言ってもいいでしょう。誰もが死で終わりだと思ったけれども、イエス・キリストはあの日曜日に、そう、2000年前の今日、よみがえってくださって、私は生きてるよ、おはよう、いつものように元気に笑顔でおはよう、私は生きている、私はよみがえった。あなたが希望を捨てちゃダメだ、あなたが可能性を止めちゃダメだ。イースターの希望は今もある。さあ、あなたの番です。あなたは何を信じますか？あなたの10年後のために何を望みますか？投げ捨てている希望、もう一回しっかり掴んで祈って始めませんか？お祈りしましょう。どうぞあなたの言葉で祈ってください。イエスは死人の中からよみがえられました。天の父よ、あなたのお言葉を感謝します。イエス様は死んでよみがえってくださいました。このイースター、その喜びをかみしめています。主よ、私の心の中にイースターの喜びを満たしてください。笑顔のイエス様を思い起こさせてください。そして希望を持って前に進めるように、ビジョンを持って信じて進めるように私を強めてください。尊い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。